大体こう引っ張っていくと、あ、投稿できなかった、あ、人よけばよかった、まあ、反対もあります、あ、しておかなければよかった、それが積み重なるのでもう無理です。いや、それは牧師役員だけじゃないでしょう、いろんな奉仕、皆さんもいろんな、あんなこと、こんなこともうできない。でもむしろそうしたものを用いてくださる神様である、できるからやっているでは何の神様の力も必要ないってなってしまう。そうでなく、主がお入り用なのですと言われて、あともう私も分かりません、今日ある程度どなたが来られるかは分かりますが、やっぱり全ては分からないで今日何をお話しするか、もう神様が語れと言われることを語るしかない。来られた人を今日目の当たりにしてみて、なったらこの話がいいなっていうのも当然分かりません。その人が今日どのような状況で来られているか、それは神様がご存知なので必要なんです。そんなことに対応するのは毎週毎週今日が初めてですという、まさにコロナの状態です。そのような全く誰にも使われたことのない存在を神様は用いて、しかも大切な神殿に入るという、その出来事を表すためにあなたなんだ、それも群馬ではないというのは、力による征服ではなく愛による支配によって国を成し遂げる、天国を成し遂げるのだという、大きな大きな働きをこの言葉は成し遂げたんですね。それが柔和な方でロマに乗ってという意味なんです。この柔和という言葉は、実はへりくだるという意味の込められたヘブル語が、まあ、ギリシャ語に翻訳されて柔和となっています。ただ私たちのへりくだりとイエス様のへりくだりっていうのはやっぱり違うところがあります。イエス様は私たちに近づかれるためにへりくだられた、一切の権威を捨てられた、軍馬に乗ってその最高権力者として入ってこられたらみんな歓迎はしますけど、まあ、ちょっと近づきがなくなります。でまたその中で私はこんな罪を持ってますなんて言われたら、ああ怖いから言えないな。しかしご自分が弱い存在の一人として近づいてください、私もこんなことがあるよ、そうすると、いや私もこういうところがある、まあ、あるお医者さんがずっとがんの治療をしていて、自分ががんになった時に初めて、ああ何かいろいろ言わないっていうのが分かったと。医者はああしろこうしろと、結構完璧主義な医者が多く できていない、難しいですって言いにくくて、ああ大丈夫ですっていう、どうしてもお医者さんもベストを尽くそうとするんで、ベターだともうちょっと頑張ってくださいみたいな言い方になってしまうと、言われたからには頑張ります、そういう関係になってしまう。実はベターできないよりベターの方が全然いいわけです。最近だと私も知ったんですが、抗がん剤を飲む、1ヶ月飲み続けてくださいって、まあ、お医者さんは一応言う、だけど半月飲めたらそれでもいいんだということなんだそうです。抗がん剤の場合それでも効き目はある、もちろん1ヶ月の方がもっと効き目あるけども、でも多くの患者は半月、それだと半分じゃないですか、大じゃないですか、で 無理して1ヶ月飲もうとしてしまって、かえって体が耐えられなくなって、まあ、副作用の方が強くて効くものが効かなくなるということもあるんですが、患者は言ってくれない。お医者さんもそんな逐一精密検査して、あ、やめた方がいいですねなんてできないんで、聞いて大丈夫ですか、大丈夫ですってなったら、じゃあまた飲み続けましょうみたいなことがあるんだなって、自分がその状態になった時に初めて分かって、はあ、もっと丁寧に聞いてあげたらよかったと。弱さを持たないと弱い人の弱みを聞いて救うということは本当にできないって、まあ、そのお医者さんが言われたんですね。柔和で響くだろ、イエス様はあえてそうされて十字架にまでかかられ、どんな罪をも告白することのできるお方になってくださった。そうして神殿に入って全ての罪を裁くお方とご自身を表してくださったんだ。まあ、残念ながらイスラエルの人々はそうとは思えなかった。ローマの支配をも蹴散らしてくださる力ある王が来られた。残念ながらそういう受け止め方をし、またその弟子たちすらもそのようにローマの支配を蹴散らす者お方、そのお方についていくためには自分も力強く、そういうふうになってしまった。それがそうでないと、つまり自分の望みの救い主ではないとなって十字架にかけてしまうという出来事が起こってしまったんです。本当にイエス様が成し遂げたかったのは神殿に殿と座る王様ではないんです。私たち一人一人を神の神殿、神の形とし、その私たちに宿る。それも群馬の支配ではない、ロマに乗って乳和のお方として私たちの心の内に宿られる、私たち一人一人の王様としての入場、それがこのことの出来事だったんです。だから一人一人が主よ来てくださいました、お祈りします、一切明け渡して主に近づいていき、これからの全ての主のなされることをそのまま受け入れていけば、一人一人のうちに天国が完成する。まあ、ペンテコステの時にそのことは実現したのですが、この時にはすぐにはそれが実現しなかったんです。明け渡す、本当にそれはこの方がなすことを全て受け入れる、そしてこの方に全てを打ち明ける、それが私たちなかなかできないことであることをご存知である方はそうしてくださった。そのようにできるようにとこの方ご自身が一切を捨てて近づいてくださった。主が私たち一人一人のうちに入場してくださる、宿ってくださるという時、また私たちは間違えて捉えることがあるかもしれない。宿っていただくようなふさわしいものになろう、確かにそれはそうです。そのふさわしさが当時のパリサイ人のような外側だけ着飾る、いや、パリサイ人や立法家主たちは決して外側だけと思っていなかったはずです。もうその御言葉に従ってもう全生活はふさわしくなるように、まあ、言ったら塵一つ落ちていないような自分となるようになっていたはずです。ところがそれが排他主義となってしまい、愛は完全に失われてしまった。 イエス様を受け入れる愛すら失った。